こんばんは。土曜日の夜7時、いかがお過ごしですか？誰でも聞くだけで入会できる秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント江藤京子が、潜在意識を使ってビジネス、経営、人生、メンタル、人間関係などを豊かなものに変化をさせていく、さまざまな手法や方法、そして実際に起こった事例などについてお話をしていく30分間です。この放送はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りいたします。改めまして皆様こんばんは、江藤京子です。もう早いもので、今年も6月、最初の土曜日になりましたね。再放送は12日です。もうすでに1年の半分が始まっております。本日はですね、ゲストをお招きしております。私のお客様でもあるのですが、なんと日本で唯一たったお一人このお仕事をされているという方です。内申点アップ受け負い人、厚生塾塾長、桂野智也さんをお送りして、6月はお送りしてまいります。では桂野さん、どうぞよろしくお願いいたします。本日は
お願いします。
はい、ちょっと桂野さんのプロフィールとか情報についてちょっとご紹介させていただいてよろしいですか？
お願いします。
はい、肩書きは先ほど申し上げた通り、内申点アップ請負人、
はい、
厚生塾塾長、そして代表取締役でいらっしゃいますね。
はい、
はい、厚生塾って、字がですね、どのように書く字なんでしょう？はい、ちょっとラジオなのでご説明いただけますか？
はい、厚生塾の厚という字は前後ろの後ろという字です。
はい、前後の後ろ、はい、
性というのが、性自認識だとか性交の字ですね。
はい、
はい、で塾は学習塾の塾です。
はい、という厚生塾塾長さんでいらっしゃいます。で、場所が、愛知県のどちらでしょうか？
豊川市ですね。
もしかして、お稲荷さんの豊川稲荷のある、
はい、豊川稲荷がもうすぐそばにあります。
有名な、
はい、
はい、で、塾を経営していらっしゃる。
はい、
はい、で、ちょっと経歴をですね、はい、ちょっと、いただいている経歴をちょっと読み上げさせていただきますね。はい、大手個別指導塾で勤務後、コンサルタント会社に勤務。東日本大震災の年、厚生塾開校を決意。そして、成績の上がること、そうでない子の違いを分析し続け、自身の緊急入院と家庭内のある事件、これについては今日じっくりお伺いしますが、をきっかけに自立ノート、R マーク、商標登録済みですね、を、の着想を得る。でそしてですね、今回6月に、ゲスト出演をしていただきます。そのきっかけとなりましたのがですね、ご著書を出版されるということで、6月に、
はい、よろしくお願いします。
6月10日発売ですね。
はい、
はい、もう本当すぐですね。今日が5日ですから、はい、はい、出版社の名前が青春出版社から、
はい、
本のタイトルお願いします。
はい、高校受験は内申点アップが9割という本です。
高校受験は内申点アップが9割、
はい、
これも日本中のお父さんお母さん、そして受験生の方、
はい、
もうなんかちょっと聞いただけでこう喉の奥からこうジリジリしてしまうようなタイトルではないでしょうか、
はい、
もうね、中学生の方々、小学生の方々、
内心が上がらない、内心が上がらないっていう子いっぱいいますから
ね、
本当に、
はい、あの成績と内心とまたね、いろいろ関係が、
はい、
その話も、伺ってまいります。
はい、
はい、で、この本のちょっと、特色でちょっと資料いただいているんですが、
はい、
なんとなんて太っ腹な本でしょうか。端末付録にその先ほどご紹介ありました自立ノート R マーク付きがなんとついてくる、
はい、
でしかもさらにとんでもない特典が無料で、
はい、
しかも個別サービスで、
個別サービスですね、はい、
つくという、
いやもうちょっと頑張るぞっていう感じですね。
これもう受験生ね、もうほとんどの方が今も高校は受験されますので、
そうですよね、はい、
受験生、受験予定のお子さんをお持ちの親御さん、そしてご本人、
はい、
ちょっと喉から手が出るような、
はい、
出したいような特典なので、はい、これは番組の最後にご紹介申し上げましょうね。
わかりました、はい、
でもこれ知らないともうあれですよね、損ですよね、
結構損しちゃうかなっていうふうには思ってます、う
ん、でこれもちろん本を買った方の、
はい、
本を購入された方の、
そうですね、本の中に
ですね、
ちょっと、はい、そういうものが入ってますので、はい、
で、このご著書もう本当に6月10日発売なので、
はい、
もうこの番組が5日ですから、うん、もうすぐに発売ですが、
はい、
Amazon ではもうすでに予約が始まってるんですよね。
はい、5月9日からスタートさせていただいております、
はい、なのでもうこの情報をゲットしていただいた方はもう即 Amazon でまず予約を入れていただけば、
はい、
即届くと、
もうお届けという形になります、
はい、ですよね、
はい、
では、この本について、その前にね、まずこの自立ノートというものが非常に桂野さんのところの塾の指導の要であると、
う
ん、
そうですね、もうキーデバイスといった方がいいぐらい、うん、もうなくてはならないものですね。
ですよね、
はい、
でこれと内申点が非常にもうこれがあるからこそ内申点が上がる、
はい、
で私もちょっと調べてみたんですけれども、
はい、
成績を上げる塾はたくさんありますが、で日本全もありすぎるぐらいありますよね。
はい、あります、はい、
内申点を上げるという肩書きでそれをやっておられる塾というのは日本で桂野さん、智也さん、失礼しました、桂野智也さんの塾唯一なんですよね。
そうですね、もう他に聞いたことがないし見たこともないので、
あの本当に、ね、内申点で、ね、検索しても、
うん、
塾で検索しても、このちょっと特色についてですね、そして自立ノートについて、
はい、
ぜひもう日本全国の方に、ね、
うん、
まあ、ご著書で知っていただける、
はい、
でさらに知っていただきたいと私も思っているので、
はい、
ちょっとこのまず自立ノートが生まれたその背景について、
そうですね、
その家庭内のある事件
はい、
何だってね気になりますよね。
そうですね、
ちょっと、はい、お話しいただけますか。
はい、まずそのある事件の前に私があのちょっとまあ緊急入院と、
はい、
手術という形になってしまった経緯からまずお話ししなきゃいけないんですが、
はい、
はい、あのまずそもそもその厚生塾っていうのが今現在はあの自立型学習、自立型指導という形 の、
はい、
あのまあ、生徒さんが学習計画を立てて、それを、はい、あの先生がサポートするっていうような形の塾の形態なんですが、
はい、
はい、そういった形でやらせていただいている塾なんですけど、最初は実は個別指導塾で、
はい
はい、スタートしました、
はい、
でただ個別指導塾ですと、まあ、どうしてもそのアルバイト講師さんに頼らなきゃいけない、
うん、個別だからたくさん先生がいる、
そうですね、はい、でアルバイト講師の方によってその指導にどうしてもムラができるんですね、ギリというか、
はい、はい、
でまあ、大変おこがましい言い方かもしれませんが、私が一番うまいんです
塾長でいらっしゃるし、
はい、塾長ですから、はい、私が一番うまいんです。で、どうしても生徒さんだとか親御さんは私を指名したいわけですね、
はい、まあ、はい、うちの子につけたい、はい、
そうですね、それはアルバイトの講師さんよりも私にやってもらいたいと思うのはそれはもう親としては当然だし、
まあ、成績上がる先生に、はい、
そうですね、まあ、まあ私だったらまあ上げちゃいますんで、
はい、もうすごいすごいですねこの発言、うん、はい、でも本当にそうだから、うん、はい、
でもやっぱりその私が全員見れるわけではない、
個別だから、はい、
そうですね、はい、でまたその個別指導塾っていう、まあ別に個別指導を否定するわけではないんですが、
はい、
うん、どうしてもそのまあある側面としてまあ先生が与えるものをどうしてもこう待ちの状態になるという生徒さんがですね、
はい、
うん、そういう特徴がどうしても生まれてしまうので、
はい、
うん、どうしてもこう生徒さんが受け身で主体的にこう勉強しようという感じにはなりづらい、
うん、まあ、どっちかいうと、まあ、やらされてるではないけど、まあ与え、まあ、そういう感じですよ ね、
そうですね、
やれと言われたのでやります、
はい
はい、勉強します、
うん、
問題あります。
そう、それだとどうしても成績って上げづらくてですね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
やっぱりその本人が、まあ、どうしても成績を上げたいんだと、
はい、
うん、で勉強は苦手だし嫌いだけど頑張ることはするから、
はい、
うん、先生お願いしますっていう風になってないと、うん、やっぱりなかなか成績って上げづらいんですよね。
なるほど、
うん、で私に分かるように教えてくださいみたいな、
はい、
うん、なんかちょっとこう全部先生側が生徒さんに合わせるようなスタイルになってしまうと、
はい、
うん、どうしても成績が上げづらくてすごいジレンマを感じてたんですよ、
はい、
うん、
でそれで どうなられたんですか。
ど
んどん溜まっていったわけですよね、ストレスが、ね、
はい、そうですね、で開業して3年目のもうちょうど実はその6月にな
んていう運命的な6月ですね、はい、
6月に、
はい、
腸が破裂しました
どえらい病気ですね、
はい、でまあ、緊急入院で緊急手術と、
はい、
いう形になって、まあ、大変、まあ、今は治ってますが、
はい、
人工肛門という形で処置をしていただいて、
すごい重症だったんですね、
はい
はい、
まあ、手術をすると、まあ、痛いわけですよね、
はい、痛いでしょうね、腸ですからね、
痛
い
です、はいはい、でまあ、現場に出て指導をするなんていうことはとても無理、うん、
療養
です、自宅療養、
はい、自宅療養、
はい、でまあ、そうするとこう自宅で寝てると、
はい、
こうまあ、妻がですね、
はい
はい、
はい、
長男を、
はい
はい、当時小学校3年生で、
はい
はい、この春無事に
大学を、ね、はい、
本当に良かったなと思いますけど、
大学の高校生に、
はい、合格してくれまして、はい、
よかった、はい、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、今でこそそうやって第一志望合格するぐらいになってくれましたけれども、もう当時はもう、はい、妻
だったんですか、はい、
もう四六時中叱られてて
ご長男が、
はい、はい、で学校のそのね、小学校3年生の時のテストの平均点がだいたい60点平均ぐらい。
それって悪くはないと思うんですけど、はい、それってどういうことなんでしょうか。
そうですね、その小学校3年生で60点平均ぐらいですと、
はい、
小学校の高学年ぐらいになると30点から40点平均ぐらいまで落ち込んで、
つまりどんどん下がっていく。
そうですね、やっぱり内容が難しくなっていくので、
は
い、
つまり非常に危険である。
危険ですね。で中学生ぐらいになるともう10点平均、はい、15点平均ぐらいになると5教科の合計しても100点に届かないみたいな。
非常にそれ危険ですね。
危険ですね。
危険な状態だったわけですね、つまり。
危険な上に、私の厚生塾の目の前には、長男が入学するはずの中学校が、
塾の前に中学校が、
塾の目の前に、まあ、私の母校でもあるんですが、
はい、
はい、
ある、
本当あるわけですよね。
はい、
はい、でその塾の目の前の中学校に、
はい、
お教科合計で100点に届かない塾長の息子が入学するっていうことになりますと、
はい、それはもう、
それはちょっとどころか、
はい、
もうまずいと。
そうですね、地域に根ざしてますからね、
はい、
根ざしてビジネスされておられますからね、はい、
でしかもそのお家で、まあ、妻にずっとこう四六時中なんか言われ続けてて、
いうこと、ママはいつもいろいろ、
はい
はい、
妻の気持ちもよくわかります、はい、今となっては、
はい、
うん、ただまあ当時はその寝ているしかない私ですから
療養中にずっと、
はい、まあ、はい、本当にぶっちゃけた話、妻には大変失礼なんですが、うるせえなと、うん、うるせえな、何
あれですよね、あのクレヨンしんちゃんとかドラえもんのお母さんと一緒ですよね。
そうですね、うるせえな、
起きなさい、あれやったのこれやったの忘れ物ない、
はい、
みたいな、そんな感じでしょうね、
は
い、
本当に。しかも、はい、今江藤さんが言ったような柔らかな口調ではなくて、本当に怒鳴り声なんですよね、
はい、
もうそこまで言うことないじゃんっていうふうに、まあ、ぶっちゃけ思うぐらいの、
はい、ちょっと親子のコミュニケーションというよりは、
はい、
なんかこう命令、
命令押し付け、
はい、
うん、ただそうせざるを得ないその妻の、ね、はい、その家事の忙しさ、
はい、
うん、
合間にちゃんとやってほしいからご長男にちゃんと言う、は
い、ですね、
ご長男はそれに対して素直に聞かれてたんでしょうか。
言ってから動くだとか、
はい、
まあ、言われたら動けばいいんじゃないのぐらいに多分きっと気楽にかなり構えてたのと、あまり虫の居所が良くないときは反発してたりだとか、
あ、やっぱり、はい、うん、どっちか言うとこう反発したり、だんまりが反発みたいな感じ。
そうですね、長男は反発の方だったですね。
つまりあまりで、さっきおっしゃってましたが、その塾でも自主的でないと、
はい、
成績がなかなか上がらないとおっしゃっていましたが、ご長男の場合もどっちかというとこう自主的というか、やらされてる被害者的な意識、
ね、はい、被害者的だったですね、はい
はい、で、もしかするとある事件って起こされたのはご長男ですか。
あ、そうなんです、その長男が、はい、まあ、今となってはその事件のおかげで自立ノートが生まれ、この手法の話につながっているので。
そうですよね、
はい、ある意味では長男のおかげではあるんですが
その経緯についてちょっとお話しいただけますか。まあ、そういう状態だったご長男が、
はい、で、まあ、私が寝ていて、
はい、
したいなと。だけど、まあ、こういう仕事をしていますと、
はい、
まあ、こういう仕事をしていますとっていうか、私がそういうキャラなのかな、はい、いつそれをやられてるのか、怒鳴ってるのか、
はい、
うん、いつの時間帯なんだろう、で、はい、何で怒鳴られてんだこいつはと
分析されていったんですね、内容
を。言おっしゃるんですよね、私そういうのを、
うん、普通のお父さんきっとね、うるさいって怒鳴って終わりだと思います。
はい、
はい、
うん、でそうすると、まあ、後から思えば当然なんですけど、怒鳴ってる時間帯って朝と夕方なんですよ。
はい、
うん、まあ、それは昼間は学校に行っちゃっていないわけですから。
そうですね、
はい、うん、はい、だから学校に行く前と帰ってから寝るまでの間、
はい、
うん、に、まあ、どうやら怒鳴りが多い、
はいはい、
うん、つまり子供と接してる時間帯すべてだと。
はい、
はい、
まあ、大
変ですね、何で怒鳴ってるんだと。
はい、
うん、言ったら、まあ、当時長男の場合は11個、はい、はい、11個のことでしか怒鳴られてない。
つまり言葉のテンプレートが11個、
はい、11個のテンプレートで日々が回っているだけ、
はい、
うん、でそのテンプレートが、まあ、10個まではどのご家庭も、まあ、ちょっと苦笑いが入るネタなんですが、
はい、まあ、キーワード、はい、
はい、早く起きなさい、
はい、
うん、で歯磨きしたの、トイレ、
はい
はい、早くご飯食べなさい、
はい
はい、忘れ物ないの、早く学校に行きなさい、
はい、
うん、まあ、大体この6個、
すべての お母さん お父さんお母さん子育てされてる方のほぼ全てが言われ毎日言われてそうな言葉ですね。
そうですね、うん、はい。でまあ、長男がその小学校3年生だったんでその歯磨きだとかトイレっていうのが入るんですけど、
はい、
うん、まあ、中学生になると歯磨きトイレはさすがにちょっと外れるかなと思いますが、
まあ、ないと思いますけど起きなさいとかね。
そうですね、早く起きなさいだとか忘れ物ないのだとか、
遅刻するわよ、
はい、
うん、朝ごはん食べたの、
はい、うん、っていう、まあ、早く的なものはやっぱり未だにその中学生の子たちは言われてるだろうなっていう、
まあ、多分、うん、あの多いと思います。すごく日本全国ね、
はい、はい。でまあ、それが朝だと、
はい
はい、で夕方以降は何があったかっていうと、まずその学校の先生から渡された学校のプリント、連絡プリントですね、
はい、
うん、あの何々がいつにあるから、
まあ、はい、親がもらわないと困るものですね。
そうそうそう、本当にまずいやつが、はい、お子さんから渡されてないだとか、
はい、
うん、いうようなことで、まあ、その学校のあれどうしたのみたいな、先生から電話あったよみたいなものだとか、はい、うん、あとは、洗い物が出ていない、
まあ、いわゆる親があの管理をいろいろと、うん、洗濯したりとか管理したりするものですね。
そうですね、夜の9時30分に、はい、あの水着が出てきたりだとか、
ね、洗濯しないと困る。
そうですね、で翌日乾かしといてとか、
はい、よくある話ですね、はい、体操着とか、まあ、
それはやむをえんだろう、着れるだろう、う
ん、まあ、お母さん着れますよね、働いてもおられれば
それはやむをえんだろうという、まあ、それ洗い物系ですよね、
はい、
うん、で、まあ、あとは、早く寝なさいだとね、うん、はい、
まあ、それを、まあ、分析されたと。
そうですね、まあ、長男の場合は片付けなさいっていうのも入ってたんですけど、
はい、
はい、まあ、大体その、まあ、10個11個12個ぐらいの、まあ、はい、定型文テンプレートで親子の会話がもうほぼそのテンプレートで回っていると。
あのついにある夏の8月31日にある事件が、
はい、はい、
でまあ、あのいろいろ面白いお話あるんですよね。あのソファーからウインナーが出てきたとか。
そうそう、本当ね、
うん、もう一つ一つ聞いていくと、いや笑えない 笑い、でも多分日本全国の親御さんが笑えないけどそれ経験あるわみたいな、
はい、
多くある。でも決定的だったのが8月31日ですか。
そうですね、夜9時30分に、あの、はい、明日持っていくものがわからない、
新学期ですよね、次、はい、9月1日が
はい、でいろいろ、まあね、そのチェックリストを、まあ、カバンの底から探し出して発掘して、ね、でまあ、一個一個私がチェックしていったときに赤白帽子がない、
赤白帽子がその所在もわからず、
所在もわからない、学校にあるかどうかもわからない、
は
い、
で、うん、結局それはどのようにされたんでしょうか。
そうですね、夜の9時半だったのでたまたまイオンがあったもんだから、はい、イオンに行ったら、はい、まあ、幸いあった、
はい、まあ、事なきは得たけれど、
けど夜の9時半に赤帽子って言われても、
はい、
うん、だからお前大概にしろと、
親として困ると、
はい、
はい、
で明日から厚生塾に来いと、
ついに、自分の塾へ来なさいと、
はい、
はい、
うん、で、まあ、はい、そこから、まあ、私の仲間の小島校長に、
はい、
まあ、宿題なんか適当にそこら辺に座らせてやらせといてくれればいいんですけど
塾とは思えないお言葉ですが、
うん、まあね、あの勉強部屋としてやらせといてくれればいいんですが、
はい、
あの1日5分だけで結構なので、
はい、
うん、あの人の話をどうやって聞くかだとか、
はい、
うん、どうやってその翌日の準備をするかだとか、
はい、
うん、まあ、お母さんがなんでそんなに怒るのかだとか、
はい、
うん、そういったことを1日5分だけでいいので、うん、教えてやってもらっていいですかと、うん、いうふうに、
はい、そのように言われたんですね。
本当に真面目にやってくれたんですね、
はい、
はい、そしたらその1ヶ月後だから10月の1日ですよね、
はい、
うん、苦手の算数で100点取ってきちゃって、
60点だった子が、
そう、60点だった、
その1日5分でいいから勉強ではなく、はい、勉強はいい、適当にやらせといて、宿題も適当に、はい、生活のリズムについて、
はい、
1日5分でいいからきちんとその大人のその講師から毎日学んで、
はいはい、
そしたら1ヶ月後にたった1ヶ月後にで100点満点を取るようになった。苦手な数学でしかも、
そうです、
勉強を数学を重点的に学んだわけではないのに。
ではないです。ただ学校の宿題を普通にやってただけです。
で、そこから生まれていったんでしょうか。
そうですね。で、これはもしかしたらすごいことなのかもしれないぞと。
はい。
うん、だから生活習慣だとか、まあ、その親御さんだとか大人とのコミュニケーションの仕方を学ぶことで、
はい、
もしかしたら成績って上がるんじゃないのかなと思って、じゃあ何が肝になるんだろうっていうふうに考えて、まあ、中学生も使えるような形でちょっとリメイクをして、で、あの A4 1枚の紙にまとめてそれを塾生さんにあの書いてもらったら、あのテストの点数の上がり方にはばらつけがあったんですけど、なんと全員内申点が上がったという。
確か、2ヶ月弱で、
そうです
ね、2ヶ月丸々じゃなく2ヶ月弱で、10月から12月月末までに、
はい、
中学生全員の内申点が上がった。
上がったんです。
それが自立ノートにつながった。
はい、そう、これはどえらい発明だろうということで、始めたのが自立ノートです。
つまり自立ノートは成績だけでなく内申点も上がる魔法のノートであった。
そうですね、むしろ内申点の方が先に上がるっていうぐらいですね。
なかなか上げることが難しいんですよね。
難しいですね、はい。
ではですね、この、内申点、
はい、
具体的に実は本を買うと先着500名様が無料で内申点診断が受けられるという、なんとびっくりな太っ腹企画が本についてるんですよね。
そうです、まあ、私がちゃんとこういうふうにすると内申が上がるよっていうアドバイスもちゃんとつけますので、
つまり日本全国の通知、日本の学校のいわゆる通知表というものがあるお子さんとその親御さんであれば、無料でその内申点診断を受けられる、桂野さんから直接、というサービスが、それは、お知らせは本に、
ですね、はい、挟まれてます。
何かチラシでしょうか。
はい、チラシが挟まれてます、はい、はがき代のチラシが挟まる、はい、
無料先着500名様だそうですよ。
はい、
その気になる内申点を上げたいけれどもどうしていいのかわからないで悩んでおられる方が、日本で唯一内申点を上げる塾の、それを開発された塾長さん、しかも自立ノートもついている本に、
はいはい、
その2つがあればもうジレンマに悩むことがなくなるかもしれない。
かもしれない。
かなり確率として高い。
そうですね。頑張り方の方向性がわかるので。
ご著書、高校受験は内申点アップが9割。
はい。
これもう悩んでいる方、小学生の方もだけれど、
はい、
これはもうちょっと買っていただかないわけにいかないですね。ちょっとテレビショッピングみたいなこと言ってますけど、私でも。もう
我ながら本当にいい本なので。はい、
ではこの内申、その自立ノートですね、
はい、
この詳しいその開発であったり思いであったり、
はい、
その話についてはまた6月の19日からの放送でお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
では、6月の、中盤からも、またよろしくお願いいたします。ちょっともうお話が盛りだくさんなので、また次回に、はい、ゲストとして桂野さん、智也さんに来ていただきます。では、本日もう とにかく、6月19日を楽しみに皆さんもお待ちくださいませ。では江藤京子でした。